メッセージの聖書朗読、詩編103編1節から22節、第3版ですと、1008ページ、新改訳ですと1040ページ、兄弟よりお願いいたします。その後、広岡牧師より、主を褒めたたえよという題でメッセージがございます。よろしくお願いいたします。
聖書を朗読いたします。詩編103編1節から22節まで朗読させていただきます。ダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。主は憐れみ深く情け深い、怒る者に遅く、恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、常しえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。主は地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れませる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。人、その一生は草のよう、人は咲く野の花のように、風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所さえもそれを知らない。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。主の契約を守る者、主の戒めに心を止めて行う者に、主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ納める。主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。主の御心を行い主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主が治められるすべてのところで我が魂よ、主を褒めたたえよ。以上でございます。
皆さん改めましておはようございます。今日は帰省中の方々もいらっしゃってですね、とても子どもたちもたくさんいて、賑やかな朝から嬉しい可愛い声が聞こえて、とても嬉しく思います。今年の最後の礼拝となりました。まずはお祈りをして始めていきたいと思います。心合わせてお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。今年も幸いなクリスマスの時を共に過ごすことができました。クリスマスにお生まれになったあなたの光が今日も私たちのうちにとどまっていてくださって、 私たちの心を内側から温かくしていてくださることを感謝いたします。神様、どうぞその主がこのところに共にいてくださって、この礼拝を導いてください。神様、この1年の歩みを振り返るときに、教会にとっても牧師交代という一つの節目があったことですが、そのことも含めてあなたご自身がこのグロリアチャペルを覚えていてくださり、またあなたの御心のうちに今日まで導いてくださったことを感謝いたします。今一度この年末、あなたが注いでくださった恵みを思い返しながら、あなたに感謝を捧げ、また褒めたたえる、そのような時を過ごすことができますように。またこの年末ですから、ご家族でまたご親戚とともに過ごされる方々もおられます。また地域によっては激しく風が吹いて暴風雪のようなところもあります。どうぞ神様、帰省や移動をお守りくださって、それぞれの交わりを祝福してくださいますようにお願いいたします。また年末年始もお仕事に出かける方々もおられます。主がどうぞお一人お一人をお支えください。また十分に休む時間を与えてくださいますように。また施設にいらっしゃったり入院中の方もおられます。病のうちにある方々もおられます。主がどうぞこの時も支えていてくださいますようにお願いいたします。またクリスマスにもたくさんの福音の種がまかれたことです。主がどうぞ主の時にその実りを与えてくださいますようにお願いをいたします。私たちも続けて一人一人を覚えて祈り続けるように、信仰を引き上げてくださいますようにお願いをいたします。また子どもたちも冬休みに入りました。それぞれの安全をお守りください。また受験を控えている子どもたちの上に神様が力を与えてくださって、その希望している進路に進むことができますようにお願いをいたします。また世界に目を向けるときに、ロシア・ウクライナ和平が実現するかという希望も一時はありましたけれども、今年も戦争がやまぬままに年を越そうとしております。主がどうぞこれらの地にあって速やかに平和を与えてくださいますように。またこの東アジア、日本においてもいろんな動きがある中です。神様、どうぞその中で私たち平和を作る民として、自分にできることを本当に祈りながら続けていくことができますように、また身近なところから平和を築いていくことができますように導いてください。御言葉を感謝いたします。神の言葉を神の言葉として聞く信仰を私たちにお与えください。感謝を持って愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。クリスマス行事が一通り、滞りなくですね、終わりましたが、先週一通のクリスマスカードが届いたんですね。で、知らない方からでした。で、神父様へと、そういう出だしでこう始まってたんですね。で、親と思いながら読んでたんですけれども、で、その方の何かご自分の近況と、で、最後に、神父様、また素敵な歌声を聞かせてくださいと。で、キャロリングに行ったばかりだったので、そんなに私の歌声を気に入ってくれた人がいるのかなとですね、こう一瞬ときめいたんですけれども、何のことはないの藤山先生に当てたカードだったんですよね今日一瞬でもこう自分のことだと思ったことが恥ずかしいんですけれどもちょうど今日先生にお渡しできるので、よかったなと思います。そういう意味ではキャロリングも先生の素敵な声からですね、私のちょっぴり素敵な声にこう変わったわけですけれども、いろんな変化の中で、しかし今年も守られたことを感謝しています。さて、クリスマスの行事を終えましたけれども、そして今日は今年最後の主日礼拝となっています。皆さん、どんな年末をお過ごしでしょうか。で、今日は詩編103編を開きましたけれども、この詩編を今日ですね、この詩編を見ながら神様の恵みを振り返るための、一つの足がかりにしたいと思っています。 もちろんこの礼拝を通してですが、また同時にですね、皆さん一人一人それぞれに静まる時をご自宅で持っていただいて、この詩編103編などをですね、手がかりにしながらこの1年の恵みを振り返っていきたい、そのように思います。で、子どもたちへのクイズを2つ用意しています。詩人、この詩編を書いた詩人はどんな恵みに感謝しているでしょうか。どんな恵みに感謝しているでしょうか。いっぱいあるんですけど、特に一番最初の恵みですね、一番最初に感謝していることを書いていただきたいと思います。そして2つ目にワシが出てきます。ワシですね、鳥のワシですが、ワシは何を表しているでしょうか。そんなクイズを子どもたちには出したいと思います。では早速今日のところを見てまいりましょう。もう一度1節2節をご覧ください。じゃあご一緒に声を出して読んでみましょう。1節と2節です。3、はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。この一節二節が今日の核となるところですね。全体に及んでいくところです。特に我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。この詩人は主がよくしてくださったこと、主がよくしてくださったことに感動してこの詩編を書いたのでしょう。そしてそれらを何一つ忘れてはならない、忘れるべきではないと強く思ったようです。自分は恵みを忘れてしまいやすいものである。もしかするとそういう自覚もあったのかもしれません。人は嫌なことはなかなか忘れないんですけれども、良いことはですね、忘れやすい、そういうものかもしれません。また私たちが生きるこの社会はですね、振り返る暇を与えずに前に進むことばかりを要求してきます。それに流されるままでいると神様の導きや受けた恵みを思い巡らすことがおろそかになってしまいます。そうして本来の喜びや感謝がこう失われていくわけですね。それは私たちを惑わす巧妙な悪魔の策略、その一つではないかとも思います。ですから、この年末、今日の礼拝だけではなくて、一人で静まる時間を持ってですね、ぜひ主がよくしてくださったこと、その一つ一つを思い返していきたいと思うんです。例えばですね、スケジュール帳あるいは日記を見返す、また礼拝でノートをつけている方、ディボーションでノートをつけている方は、それらを見返してみるのも良いと思います。そうすることで神様から与えられていた恵みの言葉、励ましの言葉にも言葉にですね、もう一度こう気づかされていく、それはとても豊かな時間だと思います。また振り返ることによって、叶えられた祈りとか、また自分だけではなく家族に注がれた恵み、学校や職場などでの祝福も思い返すことができるはずです。苦しかったことさえ今振り返ってみると、あれも自分の成長のために実は必要なことだったんだと、今振り返るとですね、違った見え方ができる、そういうこともありますよね。 まあ、そうして私たちですね、主がよくしてくださったこと、その一つ一つを振り返って、また感謝とですね、賛美を捧げるものでありたい、まあ、それはなんと豊かな年末の過ごし方だろうかと思います。ではこの詩人の場合は具体的にどういう恵みを思い起こしているんでしょうか。まあ、それも一つの私たちの参考になるかと思います。この詩人はじゃあ具体的にどういう恵みを思い起こしているのか。で、彼は我が魂、つまり自分に向かって語りかけるんですね。それは祈りの黙想と言えるでしょう。そしてまず3節4節でこう言います。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。で、今日のクイズの一番最初の答えですけれども、詩人はまずここで主なる神は、神様はすべての罪や咎を許してくださる、罪咎を許してくださると、まあ、そのような告白から始めています。で、皆さんどうでしょうか。まあ、これを見るときに私はですね、まあ、この詩人は本当に謙遜かつ的を得た信仰者だなと、まあ、そんなふうに思います。主がよくしてくださったことについて、いや、あの仕事がうまくいったとかですね、いや、健康が守られたというよりも、まずは自分の罪が許されたことを真っ先にここに挙げているわけですね。自分自身にはそういう信仰があるだろうかと、そのようなへりくだりがあるだろうか、自分自身が見えているだろうかと、まあ、私自身問われる思いです。また6節以降も、6節以降を見ましても、やはり神様の許しと憐れみについて述べているんですね。8節をご覧ください。主は憐れみ深く情け深い。それゆえ10節のように、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。詩人はこう思ったんでしょう。いや、神様がこの私の罪に対して、この1年、あるいは今まで犯してきた罪に対して当然の報いを神様が与えるとするならば、自分はどれほどの怒りや罰を受けなければいけないんだろうかと、自分を顧みるときにそういう思いがしたんだと思います。けれども、ここにあるように、神様は罰を返そうとはなさらないんだと、私たちに報いをされることはないんだと、天が地上をはるかに遠いように、あ、高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい、東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。まあ、今日は東のですね、知床ナンバーも止まっていましたし、また西の方からは新潟から来てくださった方々もおられますけれども、まあ、日本は縦長なのでそんなに東西離れてないんですけれども、まあ、でも東と西が離れているというのは、つまりですね、もう端っこと端っこということですよね。で、神様は私たちをですね、の罪をですね、本当に遠ざけてくださる、もう私たちを罪から切り離してくださっている、そういう意味がここに込められているわけです。このような恵みに私たちはもう一度こう気づいていきたい。 ところで毎年年末になると、普段は神様を信じないという人でも自分の身を清めたいという思いになるようです。一年の歩みを顧みたときに自分の罪や汚れを意識させられるわけです。良いこともあった、でもこういうことを自分はしてしまった、家族に対して、あるいはあの人に対して、神様に対して。で、神社には大祓えという清めの儀式があるんですね。で、興味深いことに、神社に行くとこう人型という人の形をした白い紙に自分の罪を写して火で燃やすんだそうです。人型という、それに自分の罪を写してこう燃やすんですね。しかし私たちクリスチャンが知っている罪の贖いは、そんな紙ペラを燃やすどころの話ではないですよね。神様は私たちの罪の身代わりとしてイエス様を十字架につけた。紙ペラではなくてですね、イエス様の命が、本当にこう犠牲になされたわけです。で、だからこそ私たちは罪の贖いは完全であると、そのように言えるわけですね。自分の歩みを振り返ったときに、ああそれでもクリスチャンなのかと、自分でもそう言いたくなるような、そういう歩みがあったかもしれない。しかし、だからこそイエス様が十字架にかかってですね、私たちの罪と身代わりとなってくださった。私たちは人が考えた虚しいそういう儀式に頼るんではなくて、本物の許しをこう受け取っていくわけですね。体を休めたとしても取れない罪から来る疲れがあります。でも私たちはそれもすべてですね、主に差し出して本当にまっさらにこの一年を終えることができる。すべて許され神様に受け入れられている、これに勝る良いことはありません。そして私たちの新しい歩み、祝福された歩みは、そこから始まっていくわけです。この詩人のように、本当にへりくだりをもっとですね、私たち本当にこう罪を悔い改めて、本当に神様からそして確かな許しをいただいてですね、そうして新しい年をこう迎えていきたいなと思います。そこから私たちはこう始めていきたい、そのように思います。家族に対して、あこのこと謝っていなかったなとかですね、そういうことも私たち今更と思わずに、そこから幸いな道がこう作られていくわけです。そして詩人はさらなる恵みを思い起こしていきます。罪の許しに加えてですね、神様はさらに恵みで覆ってくださる。4節と5節をご覧ください。5節からですね、あなたの一生を良いもので満ち足らせる、あなたの若さはわしのように新しくなる。罪の許しとともに神様はこのような恵みも与えてくださる。どういう良いものを皆さんに神様は今年与えてくださったでしょうか。それは物質的なもの、また霊的な祝福ももちろんあることでしょう。またあなたの若さはわしのように新しくなると、日本の正月というとですね、鶴とか亀が縁起がいいとされているんですが、ここに出てくるのはワシですね。で、ワシというのは活力、力の象徴なんです。つまり自分には力はなくても、 自分自身には力はないとしても、神様に期待してより頼む人には新しい力が注がれるんだと。詩人はそのことを経験してきたわけですね。皆さんはどのような神様の力を経験してきたでしょうか。私自身もですね、こう焦る気持ちがあったりとか、また不安な思いがある、しかしこう神様に祈っているうちにその焦りと不安が消えていくということがありました。また目の前の状況は変わっていない、まだ困難はあってもですね、それに向き合う勇気が湧いてくるということもあります。神様はそのように私たちに力を注いでくださる、そして私たちをこう新しくしてくださるわけです。どのような力を皆さん受けてきたでしょうか。まあ、ぜひこうした経験についても思い起こしてみましょう。そして詩人はさらに永遠の恵みに思いを馳せていきます。でまず15節ですね。15節、人その一生は草のよう、人は咲く野の花のように。まあ、彼はですね、人の一生はやがて散りゆく野の花のようだと、儚いものだと歌うわけですね。まさに平家物語のですね、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、そういう世界観です。で私たちもどこかですね、今年も新しい年をこう迎える前に、いや自分もまた1年年を取ったなと、人生のこう儚さを覚えるということもあるのではないでしょうか。まさに私たちその一種は野の花のように、儚いものであると言えます。しかし17節を見ると、そのセンチメンタルはですね、その感傷は振り払われて、主の恵みは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にあると。先ほどまで人は儚いと歌っていましたが、ここで常しえの恵みを告げています。主を恐れる者は、つまりイエス様を信じる者はですね、永遠の命の恵みに預かっているんだと。鶴は千年、亀は万年ですが、私たちクリスチャンは常しえなんだと、永遠なんだというわけです。ですから私たち時代が変わろうとも、年を重ねようとも、また体が衰えようとも、永遠の御国をまっすぐに見据えながら今を生きていくわけです。私たちはゴールを知っているわけですね。ですから永遠の御国を見据えながら今を生きていくわけです。そして永遠を見据えているならば、もちろん私たちの生き方にも影響があるわけですよね。見ている世界が違うわけですから。もし私たちが本当に永遠を見据えているならば、たとえどんな時代になろうとも、何が起ころうとも、それこそパウロとかですね、信仰の先人たちのように、私たちは大胆に愛と信仰に生きられるのではないでしょうか。私たちは行き着く先を知っているからです。永遠を知っている、永遠の命をいただいているわけですよね。ですから来たるべき年がどのような時代になろうともですね、また私たちにどういうことがあろうとも、私たちはむしろ大胆に、つまり愛と信仰に 生きることができる、すべてが報われるということを私は知っているわけですよね。そして死は終わりでないことをよく知っているわけですよね。そのような恵みに浸りながら大胆に歩み出していきたい、まあ、そのようにも思います。そしてこの詩編は19節からいよいよクライマックスを迎えていきます。ぜひこの19節から22節までも味わっていただきたいと思うんですね。お読みいたします。主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ納める。主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。主の御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主が治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。ここで詩人は御使いたちに、まあ、クリスマスにも御使いが出てきました、まあ、子供たちも御使い役を演じてくれましたけれども、まあ、その御使いたちで、さらには御言葉を行う勇士たち、主に仕える者たち、そしてすべての作られたもの、全被造物に対して主を褒めたたえるようにと、まあ、そう呼びかけているんです。で、皆さん思い出してみてください。この詩編は初めは我が魂よと、まあ、たった一人の賛美から始まったわけですよね。しかしここでは王なるキリストの権威とそのご支配に目を向けるゆえに、またその喜びのゆえに、たくさんの者たちを巻き込む賛美となっていくんです。まず自分自身のことを顧みながらですね、恵みを覚えて感謝をする。しかしそこで気づかされていくことはですね、まあ、本当にそこにある主の偉大さである、そしてその喜びである。で、彼はその喜びをですね、感謝をですね、自分一人にはとどめない、横には仲間がいる、そして天には御使いたちもいる、共に褒めたたえようではないかとですね、こう呼びかけていくわけです。また詩人は22節を見るとですね、主が治められるすべてのところで主を褒めたたえようと歌うんです。主が治められるすべてのところで主を褒めたたえよう。皆さん、主が治めていない場所など、まあ、どこにもありません。主が褒めたたえられないような場所などどこにもありません。ですから私たちはどこにいてもですね、主を褒めたたえるわけです。その場所でですね、主を褒めたたえることができるわけです。ですから自分自身の恵みをですね、受けた恵みを本当にこう思い返して、その置かれているところで共に賛美を捧げるものでありたい。私たち家族はですね、この4月に室蘭にやってきたわけです。そういう意味ではですね、今まで石川県におりましたが、今度はまた主が治めているこの室蘭の地にやってきました。で、もちろんそれは自分たちも望んでいたことではありますし、また神様の導きであると信じてのことですが、とはいえ環境が変わることに、不安がなかったわけではありません。またグロリアチャペルは、本当に長く奉仕なさった藤山先生ご夫妻の、その後にですね、こう自分が使えることになる、プレッシャーをこう 感じないようにはしていましたけれども、でも全く感じなかったかというとですね、やはりこうプレッシャーもあったわけですね。あるいは子どもたちも新しい環境に適応できるんだろうかと、初めてこう転校いたしました。でもやはりこの新たな歩みの上にも、本当に主が共にいてくださった、そして日々十分な恵みを注いでくださったなとですね、心からそう思います。私たち牧師家族を迎えるためにですね、しもべ会を中心に、皆さんには本当に素晴らしい、とても配慮の行き届いた準備をしていただきました。それは本当に私たちにとって、不安がですね、こう薄まっていく、大きな喜びでした。イースターの日のあの歓迎会はですね、こう忘れられない。で、子どもたちも中学校はすぐそばで、こんな近くに学校が備えられて感謝だなと思いました。で、息子の担任は私が昔習った先生でした。神様の備えというのは不思議だなと思いました。安心して任せることがこうできるわけですよね。また夏のバイブルキャンプが終わった後、一気に疲れが出たのか、朝ベッドからこう起きられないということがありました。環境が変わったことも、疲れが大きかったんだと思います。頭がぼーっとしてですね、こう自分の心が疲れていることを思いました。でもそんな時でもやはり神様はですね、はっきり覚えてるんですが、こう祈り会の交わりを通して、自分の心の疲れがこう癒されていくということを感じました。皆さんとの本当に楽しい心温まる交わり、そして一緒に奉仕ができる、それも私にとって本当に大きな喜びなんですね。で、そのような素晴らしい恵み、その主の真実を覚えるゆえに、もちろん神様は、神様であるゆえにですね、それだけで私たちはもちろん褒めたたえる賛美をいたしますが、でも同時に、そのように私たちに良いことをしてくださる神様である、本当にその神様、そのような神様だなと身にしみて思います。それ私自身もですね、今主を褒めたたえる、そのような思いでここに立つことができるわけです。皆さんにとって今年はどういう一年だったでしょうか。ぜひ主がよくしてくださったことを思い返してみましょう。あの経験はつらかった、苦いことだった、でも改めて静まってみるときにですね、そこにも何かの意味があったかもしれない、自分はそのことを通して変えられた、成長させられた、そういう気づきも含めて、ぜひ思い返していただきたい、そこに感謝そして賛美が生まれてくるはずです。そして私たちはその主に新しい年も、大いに期待をして歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。天の父なる神様、この一年の節目にあたって、今一度御言葉を通してあなたが私たちに良いことをしてくださった、そのような神様であることを共に覚えることができました。神様はそれぞれの一人一人に計画をお持ちになります。あなたはそれぞれ一人一人を愛し、一人一人を導いてくださいました。そして今この時、どうぞその導きを思い巡らし、そこで起きた出来事を振り返り、またその意味を考え、そこにあった主の恵みに目を留めることができますように、御言葉と御霊の働きのうちに恵みに気づかせてくださいますように、そして感謝と喜びを持って この年を終え、また主に期待し、新しい一年を歩み出していくことができますように。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。